今日は創世記の47章27節から48章の7節までです。創世記の47章27から48章7節。さてイスラエルはエジプトの国でゴシェンの地に住んだ。彼らはそこに所有地を得、多くの子を産み非常に増えた。ヤコブはエジプトの地で17年生きながらえたので、ヤコブの一生の年は147年であった。イスラエルに死ぬべき日が近づいた時、その子ヨセフを呼び寄せていった。もしあなたの心にかなうなら、どうかあなたの手を私のももの下に入れ、私に愛と真実を尽くしてくれ。どうか私をエジプトの地に葬らないでくれ。私が先祖たちと共に眠りについたなら、私をエジプトから運び出して先祖たちの墓に葬ってくれ。するとヨセフは言った。私はきっとあなたの言われた通りにいたします。それでイスラエルは言った。私に誓ってくれ。そこでヨセフは彼に誓った。イスラエルは床に寝たままお辞儀をした。とりあえず一旦ここで区切ります。ヨセフの、政策について前回やりまして、で今回はその、飢饉の7年が過ぎた後、イスラエルとその子供たちがこのエジプトの地において大いに増えていきました。彼らはそのエジプトの中でゴシェンの地に、ナイルの下流のあのデルタ地帯、肥沃なところで住むのにも家畜を養うにもとても良いところで、そこに定住して非常に増えていきました。もうヨセフからすれば、このイスラエルからすれば孫やひ孫やしゃごもたくさん増え広がっていったわけです。このエジプトの地にきっと、イスラエルからすればもう何も思い残すことはないかと思いきや、イスラエルは非常に思い残すことがありました。それは彼が神の約束された地カナンにいないということです。彼は相変わらずエジプトの地におりました。イスラエルは確かにこのエジプトの地に登る前、神様がこのカナンの地において夢に現れて、恐れずにこのエジプトに下ってきなさい、ヨセフがあなたの目を閉じさせてくれると、そういう予言をあらかじめ受けておりましたので、こうなることは確かに予定はしていたんですけども、しかしヤコブはこの地で死ぬべき日が近づいた時、ヤコブはこのエジプトの地で17年間さらに生きながらえましたけれども、しかしこのイスラエルに死ぬ時期が近いということを彼が悟った時、まずヨセフを呼び寄せました。そして桃の下に手を入れてヨセフにあることを誓わせます。桃の下に手を入れる誓いはアブラハムの時もありましたね。非常に厳粛な誓いです。絶対にこれは外さずに実行してほしいという誓いです。どういう誓いの内容かというと、私をエジプトの地に葬らないでくれ。私が先祖たちと共に眠りについたなら、私はエジプトから運び出して先祖たちの墓に葬ってくれということです。ヤコブの一生の願い、それは 彼自身の体を葬る場所についてでした。彼の体が永遠にあるべきところについてでした。私たちは何かとですね、この地上においてどのように生きるか、またどのように生きてきたかを気にします。このイスラエル、まあ、確かにその人生は災いと苦労に満ち、また彼自身の行いのゆえに、まあ、そうした災いを被ってきたんですが、しかし彼の最後、彼の子孫たちは実に多く増え広がっていき、そしてヨセフもこのエジプトの地において安泰の地位を得ており、その地上的な面だけを見る限りでは、このイスラエルはとても憂うようなことはなかったはずです。私の人生は満足だった、人生に悔いはないと言っても、まあ、普通は言えるぐらいの栄えを見せたんですけども、しかし彼は腿の下に手を入れて誓わせるほどに、むしろ自分の身の永遠の置き所を気にしたわけです。私たちが目を向けるべきはこの地上ではありません。むしろ神が示された地にいるかいないかということを私たちは気にするべきなんです。だからイスラエルはヨセフに、どうか自分が死んだのであれば、このエジプトに葬ったりせずに先祖たちの墓に葬ってほしい、あのアブラハムがマムレから買った、墓地、あそこにアブラハムと妻のサラが葬られており、イサクと妻リベカが葬られている、そしてそこに、連れ登ってそこに葬ってほしいということを言うんですね。でヨセフは、まあ、私はきっとあなたの言われた通りにしますと。でもそれでもイスラエルは言います、私に誓ってくれと。でヨセフは誓いました。でそうしてイスラエルは床に寝たままお辞儀をしました。これでイスラエルは安心したわけです。イスラエルはその後まだ少しだけ生きるんですけども、しかしこの時イスラエルはようやく安心したんです。確かに予的に見ればイスラエルはもう繁栄の極みに達して、もうあとは死ぬだけ、思い残すことはないと思っていたんですが、しかし自分の身の置き所が神の国、予的なエジプトではなく神の示された土地カナンに葬られるということが確定したので、だから安心したんです。さて48章の1節から7節をお読みします。これらのことの後、ヨセフにあなたの父上は病気ですと告げる者があったので、彼はその2人の子マナセとエフライムを連れて行った。ある人がヤコブに告げて、あなたの子ヨセフがあなたのもとにおいでですと言ったので、イスラエルは力を振り絞って床に座った。ヤコブはヨセフに言った、全能の神がカナンの地ルズで私に現れ、私を祝福して私に仰せられた。私はあなたに多くの子を与えよう、あなたを増やし、あなたを多くの民の集いとし、またこの地をあなたの後の子孫に与え、永久の所有としよう。今私がエジプトに来る前に、エジプトの地で生まれたあなたの二人の子は私の子となる。エフライムとマナセはルベンやシメオンと同じように私の子にする。しかし後からあなたに生まれる子供たちはあなたのものになる。しかし彼らが家を継ぐ場合、彼らは 彼らの兄たちの名を名乗らなければならない。私のことを言えば、私がパダンから帰ってきたとき、その途上カナンの地で悲しいことにラケルが死んだ。そこからエフラテに行くにはなお道のりがあったが、私はエフラテすなわちベツレヘムへの道のその場所に彼女を葬った。いよいよヤコブの死期が近づいた時ですね、ヨセフはヤコブはヨセフを呼び寄せました。そして、ヨセフが来たという時、イスラエルは力を振り絞って床に座った。で、ヨセフに言います。まずヤコブに全能の神が、このカナンの地のルズで、まあ、これはベテルですね、ルズ、以前はルズでという名前だったけど、後のベテルです。そこで、彼に現れて、このヤコブの信仰の原点のところを、すなわち神様が彼に何を約束されたのかを言いました。あなたを増やし、あなたを多くの民の集いとすると。でそれで、ヤコブはこの約束をしっかりと握って、そして今に至るまで生きてきたわけです。そして実際にその約束は成就しました。確かにもうその子孫たちは産んで増えて地に満ちる勢いを見せておりました。しかしこの時はまだ、ね、ヤコブはエジプトの地で死のうとしていたんです。ヤコブがエジプトの地で死のうとしている時、神様の約束を持ち出しました。神様の約束はこのカナンの地で多くの子孫たちが与えられる、カナンの地で多く子孫たちが増えていく、そしてこのカナンの地を永久にその所有としようという約束があるわけです。それは今に至るまでもずっとその約束は有効です。イスラエル民族は確かに今、そのカナン地方に住んでおります。もっとも2000年ほどの間ブランクはありましたけど、しかしその2000年の間でもずっとその約束が有効だったからこそ、今イスラエルが再びその地に戻されているわけですね。そしてさらに、このヨセフの2人の子たちに関する指示を出します。すなわちそのヨセフの2人の子エフライムとマナセは自分の子とする。ここまで見る限りではですね、本当にヤコブからエジプトの地でこれから死のうとしているんですけども、しかしとてもそうは思えない。あたかもこのエジプトの地はもうへとも思ってはいない、単になる気流地のうちの一つにしか過ぎない。確かにヤコブはエジプトの地で死ぬんですけども、しかし彼の思いは神が約束された土地カナンにありました。そしてそのカナンの地において、エフライムとマナセを、まあ、ルベンやシメオンと同じように私の子とするということを指示します。エフライムやマナセがルベンやシメオンと同じようにヤコブの子とするということは、これはとても重要な意味があります。イスラエルの12部族のうちに数えられるということです。そうするとヨセフが、イスラエル12部族の中ではヨセフが、あたかもいなくなっていてという形になってしまいますけども、しかしですね、皆さんの聖書にもし地図が、イスラエル12部族がカナンを征服した時の地図が載ってるのでしたら、そこを見てみますとですね、ヨセフの名がないんです。そのカナンの地の、分け前エフライムとマナセの名前はあるんですけども、そしてもう一つない部族があります。レビ族です。 レビ族は修行の地が与えられません。なぜなら彼らは祭司の部族であり、レビ族の修行は主ご自身、主そのものだからです。そういうわけで、数えてみますと、12部族が載ってるわけです。そういうわけでヤコブのその直の息子ということはイスラエル12部族としてカウントされて、そしてなおかつ修行の地を得るんです。このカナンのところで約束の土地を得る部族としてカウントされるということです。イエス様の弟子の数も12人でしたね。イエス様の弟子も、1人イスカリオテユダが抜けて、マッテアが、当選されて、そして弟子に加えられました。そのように12部族、12弟子の中でも抜けて入るということがあるんです。ヤコブはこのように自分が死んだ後のことについての指示を出しました。彼はエジプトの地でこれから死のうとしており、またそれを伝えているヨセフ自身もこのエジプトの地で最小の地位に得て、とても栄華の極みに達しているような状況ですけれども、しかしこの二人の思いはエジプトの地には全くもって眼中にありませんでした。エジプトは眼中になかったんです。彼らが眼中にあったのは、彼らが見据えていたのは神様が示された土地です。これだから彼らは信仰の不走で足りうるんです。私たちもですね、この地上のに今住んでおりますけれども、しかしこの地上には眼中はないはずです。皆さんはイエス・キリストによって新しく天に国籍を得た者たちです。皆さんの地上での国籍、ここには、3つの国籍を持った人たちが集っておりますけれども、しかし皆さんの国籍は眼中にないはずです。むしろ天にあるべきです。ヤコブもヨセフも天にありました。どうか皆さんはこの地上における人生において、確かに地上においていろいろな栄枯盛衰があります。栄えることもあれば、あるいは、貧しい時もあるかもしれません。でも皆さんをこの地上において富むことも貧しくもされるのは天の父なる神様です。そして皆さんが行くべきところは、この地上には永遠にとどまることはできません。天です。天に皆さんの国籍を置くべきであり、皆さんの心を置くべきなんです。最後にコロサイ書の3章を開きたいと思います。コロサイ3章の1節から3節。こういうわけで、もしあなた方がキリストと共によみがえらされたのなら、上にあるものを求めなさい。そこにはキリストが神の右に座を占めておられます。あなた方は地上のものを思わず、天にあるものを思いなさい。あなた方がすでに死んでおり、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されてあるからです。アーメン。皆さんの命はもうすでに地上においては死んでおり、神のところに、神のうちに隠されています。もはやですから皆さん、地上のものを思わず天のものを思うべきです。どうか天のものを思いつつ、天に心を向けつつ、この地上での残された日々を歩んで、そしてしっかりと天国民らしくこの地上を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、ヤコブもヨセフもエジプトのことを思わず、 カナンのことを思っておりました。富を増し加え、地位を得させて、また肥沃な土地を与えられたそのところを思わず、神が示されたところをいつも思っておりました。私たちもこの地上のことを思うのではなく、キリストにあってよみがえらされたからには上のものを常に求め、天にあるものを思い続ける私たちでありますように。私たちの心のあるところ、そこに宝があります。地上の宝は廃れます。しかし天の宝は永遠に残る栄誉をもたらします。どうかこの一日、天にあるものを覚えつつ、この地上では仮の生活者として生きていく私たちでありますように。今日も一日、地上におけるこの生活をあなたが守り、導き、祝福してください。どうか生徒たち一人一人の今日の一日のこの地上での歩みを、仕事を祝福し、家庭を祝福して、あらゆる災いから守ってください。この祈りを私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。